来会議プロジェクト。この番組は企業トップが提示する日本の未来に向けたさまざまな課題について皆さんと共に解決策を考える日本経済新聞未来面の紙面と連動したプロジェクトです。2024年度は人間にしかできないことをキーワードに日本を代表する企業のトップにご登場いただきます。今回ご登場いただくのは先週に引き続き日本エクスプレスホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員堀切聡さんです。先日行われた堀切社長へのインタビューの模様を2週にわたってお送りしていきます。前編となる今週は物流のグローバル化と半導体サプライチェーンの危機への取り組みについて伺います。聞き手は日本経済新聞社鈴木哲也編集委員です。
まず御社すごくグローバルでの物流事業に力を入れてらっしゃるところだと思うんですが、注力している理由からちょっとお聞きしたいんですが、
今グローバルを見ますと単純にまず人口はまだ増えていますし、それに伴って当然物の動く量が増える、あるいはエリア的に範囲が広がるということがまず単純にはありますね、はい、加えて地政学的な問題、紛争があったり、はい、戦争があったりします、あるいは先だって のコロナの感染症みたいなことが起きたりしてます、はい、こういったものに対応していかなきゃいけませんので、かつてに比べてはるかにその物流に対する質的なレベルが上がっている、ロジスティクスの複雑性が増しているということがあります。すなわちそのグローバルな領域においては物流については質的にも量的にもどんどんどんどん広がっている、高まっているという状況がありますので、そこは私どものとしては成長領域だというふうに思っています。ただ日本社会は先ほど申し上げたようなことに加えて環境問題ですとか人口減とか社会課題、先進国的な意味合いがありますから、そういう意味では質的にはかなりレベルアップをしていかなきゃいけない、弊社としては日本でそういう社会課題への対応をする中で競争力を高めて、でその高めた力を使ってグローバルで成長していくと、そういったような絵を描いているところですね。
地域的に特に有望なところっていうのはグローバルでですね、今注目されているところはどこがありますか？
やはり一番はインドですかね。今や世界で中国を抜いて世界最大の人口を有する国になりましたし、民主主義という共通の価値観がある、そんな中で最も着実に今経済成長を続けている、そういう国です。合わせて経済成長の方針、官民を挙げて自動車産業ですとか、半導体産業ですとか、あるいはヘルスケア医療の領域ですとか、こういったところに非常に力を入れて事業を伸ばそうとされていますので、これは私どもの成長戦略に、ぴったり合うなというふうにまず思います。合わせてチャイナプラスワンということがですね、言われています、これまで中国はやはり政治の問題ですとか経営における不透明性があったりしますので、いろんな企業が中国を生産拠点としつつもう一つの別の国でも生産をするというようなチャイナプラスワンという動きがありますが、今はその対象がインドになりつつあると思います。インドは税制が難しくて州ごとに違ってましたので、ネーションワイドの物流企業というのは育ってないんですね。そういう意味ではこれからどこがこのマーケットを制するかというホットな戦場にもなるとは思います。もう一つ東ヨーロッパにも僕はちょっと注目をしています。東ヨーロッパはヨーロッパの中における生産拠点みたいな位置づけで今成長が見込まれている領域です。これまで NX グループは東ヨーロッパが少し弱い領域でしたので、今年1月にカーゴパートナーというヨーロッパの物流企業を買収しました、この会社は東ヨーロッパに非常にこの拠点が充実していて強いネットワークを持っていますので、NX グループのネットワークと一緒にして東ヨーロッパとアジアをつなぐ、そういったネットワークを強化した次第です。このインドと東ヨーロッパ、これからの成長領域として楽しみに見ているところですね。
情報産業の心臓部と言われる半導体のサプライチェーンの危機もよく話題になりましたけど、御社もここに深く携わっているわけですよね。
そうですね、弊社が重点的に取り扱う、進めていきたいと思っている産業がいくつかありまして、ヘルスケアもそうですし、半導体、自動車、オートモーティブですね、 まあ、そういったようないくつかの重点産業のうちの一つとして半導体産業は捉えています。今地政学的なリスクが顕在化してから半導体は戦略物資というふうな位置づけにもなっていますので、従来とサプライチェーンが変わりつつありますね。例えば日本で言いますと熊本に TSMC を誘致し、北海道恵庭市にはラピダスが新しい工場を作りということで国内回帰をするという動きがあります。それに対しては門前倉庫を作ってもう設備を搬入する段階から生産が始まった後の物流に至るまで全てきちっとしたこのエンドトゥエンドのソリューションを提供するということをまあやっています。それぞれのお客様に対してそれぞれのお客様に応じたサービスを提供する、それをここからここだけではなくてお客様のサプライチェーン全体を見てどういう物流がいいかということをまあ組み上げていくと、そういった方針で今成長を遂げようとしておりますので、
それがエンドトゥエンドっていう考え方だったり、
で半導体物流は世界中でありますので、こうやって日本で築き上げている半導体物流のノウハウを使ってインド政府も力を入れてますし、最大の財閥グループのタタグループなども半導体物流や半導体産業を起こそうとしています。そういったところと手を組んでインドの半導体産業を支えていくとかですね、そういった場面というのは世界中で出てくるというふうに思います。
日本で培ったノウハウをまた海外に持っていけるっていう話をおっしゃってましたけど、これやっぱり日本の物流会社こその強みっていうのはやはりありますか？世界で戦う上でも
日本の物流企業全般に通用することかどうかは分かりませんが、
はい、
やっぱお客様第一のこのマインドセットが NX グループの中に定着をしているということが今一番の強みかなというふうに思います。企業メッセージで We find a way という言葉を使ってます。
はい、
これはお客様のために最善の方法を考え抜いてそれを実行すると、はい、そういう意味を込めている、まあ、言葉です。まあ、お客様ファースト、お客様第一の姿勢を表しています。今私どもの成長戦略として企業に対するアカウントマネジメントをしっかりやる、でエンドトゥエンドのソリューションを提供していく、ということを言っております。それの基盤になるのはこのお客様第一の考え方が社内にはもう基盤として出来上がっているので、まあそういう戦略が成り立つんだというふうに思っています。
今週は日本エクスプレスホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員堀切聡さんへのインタビュー前編の模様をお送りしました。未来会議プロジェクト、来週は日本エクスプレスホールディングス株式会社代表取締役社長社長執行役員堀切聡さんへのインタビュー後編の模様をお送りします。